スなつぼ、ニュースなつぼ、ニュースなつぼ、
ニュースなつぼ。今年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻、7ヶ月以上過ぎた今も停戦への道筋は見えていません。なんかこうね、収束は全然見えてこずに、ニュースね、ウクライナのね、一番近いところでは住民投票を受けてプーチン編入宣言なんていうそんなニュースも出てきて、もうますます混沌としてますよね。そんな中、今日はウクライナを歌で応援するというバリトン歌手の鈴木博之さんに実はスタジオにお越しいただいてます、はい、こんにちは。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
どうもお願いいたします、はい、
まず最初にちょっと鈴木さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますと、ごめんなさい、浜松市出身で名古屋音楽大学卒業で、名古屋音楽大学院で音楽研究科を修了、2008年から5年間フィンランドに留学して声楽を学ばれました、うん、でフィンランドの国民的作曲家シベリウスや北欧の音楽を愛好する音楽家などで構成されている日本シベリウス協会のメンバーでもいらっしゃると。
それはそれは聞きたいことがいっぱい。まずすみません、音楽と関係ないですが、はい、浜松出身、この間よかったですか、水害とかなんかは。
あ、いや、あのうちの実家の近くで
やっぱり
すごいことになってたみたいでございますね。
そうでしょう。
大変ですね、
なんかね、本当にえらいことやなと思いました。それからあのあれですってね、愛知県芸術文化選奨の、あの同期のソプラノ歌手の渡辺純子さんともお知り合いで、
はい、
ね、つぼいさんと渡辺さんはね、
同期
っていうか、
美少仲間でございます。
同じ文化選手を一緒に同時にね、
はい、
はい、でその渡辺さんとお知り合い、
そうですね、はい、
いらっしゃる。
僕もこうやって並ぶと、僕の
並ぶな、
いや、並んでるやんこれ、
並ぶな、
同期やから、
並ぶな。
だから知らん人に聞くと、あ、つぼいさん、あの愛知県芸術文化選手って歌で、
歌じゃないですよ、
歌の部分で言ったんと違うかって、
歌じゃないですよ、
ちょっと誤解され。そうな気がします。
小村さんにね、爽やか、愛知を爽やかな朝でとかいう、ちょっとそれも誤解してんのと違うやろかみたいな表彰を受けてましたけれども。
失礼いたしました。はい、という、まあ、こうやって見ると、一気になんか私のもね、なんか近いよ、はい、近づいた感じ。はい、で、あの、聞いてみたいことは、
いろいろあって、
ありますよ。はい、あの、フィンランドへと。
に留学って、はい、音楽だと、ちょっとこう、なんていうのかな、うん、イタリアとかドイツとか、
そう、
まあ、ね、アメリカとか。
ですね。はい、どうも僕の、性格動画が、南のイタリアとか、
うん、
フランスとかっていったところとちょっと合わなくて、
うんうん、
水が合わないっていうんでしょうか、
うん、
で北のフィンランドという音楽にとても共感をしまして、
うん、
はい、あのフィンランドに学ばさせていただきました。
あのフィンランドのこういう声楽の人たちは、うん、はい、やっぱりイタリア語かドイツ語かどっち、どういう
もの、そうですね、強いて言えば、ドイツ語のものが多くて、
ドイツ語多い、
はい、あのイタリアのものを上演、オペラとかを上演するってことは、はい、あまりないですね。
そういうことですか、はい、
あのもしくはお隣の国のロシアのものといったものも あのありますね。
あ、はい、地理的なこともあるのかな。
まあそうですね、
はいはいはい、
うん、でフィンランド の, その音楽っていう、
うん、
どんな、さっき、ね、ちょっとシベリウスの名前も出てきましたけど、
ね、う
ん、
はい、まあ、日本で一番有名なのはシベリウスっていう、ね、はい、作曲家だと思うんですが、
はい、
その中でもやはりあのフィンランディアといった曲がございます。あ、はい、あのこの曲がとても有名でございますので、
そうですね、
はい、
ちょっと
触りだけですが、
ありがとうございます、はい、ではお願いします。
ホイスオミカツオシヌペイベスコイタユエムフカカルコイテトオンヨポイス、こんな感じでしょうか。
これちょっと、じゃあ続きまして、つぼいのりを、並んでどうぞ。
並んでというかね、今、ちょっと誤解受けるとか、今私が歌ってると思った人
い
るかもわから
ない。いないよ。
いないの？
いないです。
私じゃないです。はい。鈴木さんが歌われたいうことですので。
はい、急にね、はい、無茶振りしたのに、
もうすごいな、やっぱりな。
ねえ、はい、さあ、そしてそんな、鈴木さんなんですが、うん、ウクライナを今回歌で応援というのはどういうことなんですか？
そうですね、実は日本の阪神、ごめんなさい、
東北の大震災があった時に、うんうんうん、フィンランドではすごくボランティアの方がありまして、うん、そのいろんな方がチャリティーのイベントとかをやるとですね、はい、本当に助けて日本を応援して助けてくれてました。
あ、
はい、あの一番大きなチャリティーコンサートではドラム缶いっぱいに募金が集まったこともありまして、うんうん、あのなんかずっと恩返しじゃないですけどできないことはないかななんてちょっと思ってたんですね、
はいはい、
やはりそういったところに、まあ、ウクライナが大変なことになりですね、うん、フィンランドっていう国はウクライナと同じような時期にロシアから独立をしております、
はい、
でその時期にフィンランドの一番、まあ、有名僕も大好きな詩人エイノ・レイノっていう方がいらっしゃるんですけども、うんうん、この方がウクライナに向けてですね応援メッセージをはい、詩で書きましたので、
はいはい、
その詩をですね僕が本当にお世話になっていた大倉純一郎さんという方から日本語に訳したのでぜひとも日本で演奏してほしいんだと、はい、曲に曲をつけて演奏してほしいんだということで、お話しいただいてですね1ヶ月で、曲をつけて、はい演奏をして収録をして YouTube に発表という形をさせていただきました。
あ、そうか、その100年前に作られた詩なんですね、は
い、そうですね、本当に1917年に発表をしている詩ではあるんですけども、はい、今の社会情勢に今書いたんじゃないのって思うようなですね、詩の内容ですね、
はい
はい、
うん、なんか予言性みたいなの感じますよ ね、
すね、はい、
あの頃にそういう作品があったのかと。
そうですね、100年前もやはり同じように、ロシアにから独立をするということで、うん、フィンランドとか、バルト三国ウクライナポーランドといったところがね、独立を頑張っていたものですから、うん、そこにフィンランドの詩人が応援をしたといったことですね、
はあ、私もこの間うちからロシアがああいういろんな国に圧迫している時にちょっと歴史を振り返ってみて、フィンランドは白いスナイパーと言われる、うん、シモヘイヘというねすっごいスナイパーがいてたった一人でロシアを食い止めながらダーッと戦っていくという非常に私感動した人がフィンランドのあれがあったりして ね、 ね、いろんな歴史の中でいろんな人々がこういろんな活動をしたんだなということは思いましたです
ね、 ね、ですから今回はその鈴木さんだけではなくてまず翻訳の大倉さん、
そうですね、あといつも演奏会でお世話になっているピアニストの玉田さんとかですね、はい、あと僕が今活動の一つとしてフィンランドの、詩を日本語に訳して、うん、それを曲をつけて演奏してるといったことをやってるんですが、うん、その時にいつも作曲をしていただいている広島在住の下原さん、はい、下原陸人さんに、まあ、頼んでですね、うん、
曲を
つけていただいて、
はい、
玉田さんと二人で、
うん、
演奏して YouTube で発表という形ですね。
でそれでですね、はい、その100年前にフィンランドで作られた詩が、うん、日本でじゃあどんな歌になったのかというのを鈴木さんと一緒にですね、うんうん、みんなで聞いてみましょう。
聞いてるわけですね、
はい
はい、では今から、
はい
はい、皆さん方と一緒に聞いて、
あ、はい、ではどうぞ、
はいはい、では聞いてみましょう。
この曲で、はい、ピアノが、玉田博人さん、はい、ここからはこのピアノを担当いただいてます、はい、玉田博人さんにもお話を伺います。ようこそ
見ていただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
玉田さんは、名古屋市出身で、6歳からピアノを始めて、鈴木さんと同じく名古屋音楽大学卒業、そして同じく大学院音楽研究科書籍で終了された。だから先輩後輩の間が
そうですね。
そうですね、はい、
はい、で愛知文教女子短期大学専任講師なども務めながら、さまざまなリサイタルなどで活躍されています、うん、ボイベント共演した
ボイベント一緒に
そうですね、少しやらせていただいて、
はい、ね、あの素敵なこのピアノの曲になってますが、うん、大変でしたか？そうでもなかったですか？
いえ、そうですね、難しかったところってなると、その
そうでもなかったですか？軽く言うな人ね、やってるのとこんな言い方や
それ。そうそうそう、
本当に
楽器を演奏するのがどんなに大変かということは私も
YouTube で紹介
しておりますけれども、
はいはい、
はい、
うん、苦労どころと言いますかね、
うん、このプロジェクトが結構その重たいプロジェクトというか、はい、そのやっぱり一番演奏させていただくことにあたって、その日本人としてやっぱりどういう風にあるべきかっていうことをいろいろ考えさせられたりとか、
はい、
あとこの曲のピアノの中にそのウクライナの国歌が入ってるので、それをやっぱり、なので鈴木さんからその話をお聞きして、ウクライナの国歌をやっぱり何回も聞いたりとかして、どういう風にしたらそのどういう風に演奏するべきかなっていうことを結構考えながらっていうところが一番難しかったです。そうです、
やっぱりちょっと今のウクライナに対しての思いを込めてっていうことですから、うんうん、こう映像もだからウクライナの今の、人たちの ね、それからあの綺麗な景色と、はい、うん、今一生懸命その戦争といろんな形で戦っているウクライナの人たちがこう映し出される中でこの曲が流れているわけですけれども、うんうん、これ高田さんはフィンランドに行ったことはあるんですか？
僕もまだない、一度もないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、なので鈴木さんを通していろいろ本当にお話を聞かせていただいて、うん、本当に、なので私もフィンランドといえばそのオーロラとか、はい、ムーミンとかそういうイメージ、はい、
そうですよね、
だったんですけど、その話を、はい、話を聞かせていただいて、でも本当にすごく素敵な国だなっていうふうに思うので、はい、ぜひ一度行ってみたいなとすごく思ってます、う
ん、はい。鈴木さん、改めてこのね、今聞いて皆さんに聞いていただいてるんですが、この曲への思いを聞かせていただけますか？
そうですね、僕たちがこの曲を発表したからといって、今の戦争が終わるわけではない、そういうのはやっぱり十分僕も分かっているんですけども、やはり何か芸術家として人の前に、出るものとして何かメッセージを出したいということでこの曲を演奏させてもらいました、うん、やはりまだまだ日本では、ね、こういった芸術家がメッセージを発言する、はい、発信するってことがあまり少ないなといつも思っております、うんうんうん、フィンランドとかはですね、やはりこういった独立をしたいとか言った時はすごく芸術家がメッセージを出してくるんですね、
うんうんうん、
なのでシベリウス永遠のレイノとかですね、カレン・ガンレアっていった画家もいらっしゃいますけども、うん、こういった方が独立の時に素晴らしい芸術を作って国を独立に導いたんだと、うん、ったそれだけの芸術はエネルギーがあるものだと僕は思いますので、うん、
はい、
やはり我々今を生きる芸術家と一人としてですね、メッセージを発信して、何らかですね力になれたらなと言ったことが、思いますね、
はい、本当にその通りですよね。芸術家の方ってやっぱりこう自分の魂のをとにかく自分をどう表現するか、他にいろんなものがかか邪魔されてはいかんので、うん、常にそういうところにどんなジャンルでもあるので、そこに何やらこの横槍が入るようないろんな権力やら何やらから常に僕は芸術家の方ってちょっと別のところにいるから余計見えるんですよ、世の中のこれ 何してんのやとか、こんな横やりの力が入ってきてんのかとかいうのは一番見えるんで、だから芸術家の人の発するものって僕いつもね尊いもんだなと、それを見てて今の僕たちの置かれてる社会ってどんな社会やろうというのは常にね僕はやっぱり感じ取らないかんと思いますよ。
そうですね、うん、もう本当に音楽の世界でもね、あのコンサートとかライブがどんどんな、ね、あのロシアの曲をこうやることをどうしてもこそやめとこうかみたいな
で、
いい曲もいっぱいあるのにって、本当はそういうのに左右されたくないですもんね。本当に平和な世界の中で音楽もね、やっぱりこう奏でていってほしいなと思います
が、芸術家の窮屈やなという社会は大概あかんですよ、
う
ん、歴史見てても。
そうですね、
大概あかんですよ。芸術が伸び伸びとやっていくところは、
そうですね、
それが僕は一番なんか理想なところやなと思いますけど ね、
僕は冒頭で歌わさせていただきましたフィンランディアも、これも本当に独立に導いた曲でして、実はロシアに弾圧をされて演奏禁止されているた時期がある曲ですね。
ああいうものを禁止する方って大概歴史で見て、あのこれあかんぞふたもんというやつは大概ね、ヒトラーの時代でも大敗芸術であるこれはとかって言ってたのは、戦争終わったらすごい評価になったりという、どうもそういうものにこう口出しするような力っていうのは、なんか後にどうなったかっていうのを歴史が証明してます
よね。そうですね。
はい。
さあ、この、曲 YouTube でね発信されていますが、はい、ウクライナそれから君にご挨拶、これタイトルですね、はい、というふうに検索していただくと、はい、YouTube でご覧になれます。聞いていただけます。リスノスケのツイッターにもリンクを貼ってくれるとこの後ということですのでね、
ぜ
ひちょっとチェックしてみてください。
はい、
はい、ね、本当にあそこの映像に出てきてたたくさんの人たちが本当に普通の生活に戻れるようにっていうことが ね、やっぱり一番私たちが願うことでもありますもんね。はい、今日はバリトン歌手の鈴木博之さん、そしてピアニストの玉田博人さんにお越しいただきました。ありがとうございます。